Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は5月30日の土曜日に、近江八幡の町屋クラブにて、開催されたボーダレスアートミュージアムノマの、企画展、鳥の目から世界を見るの関連イベント、鳥の目で世界を描く、自身の制作からアール・ブルットまで、こちら、画家の山口明さんの講演、この公開収録の、様子をお届けします。昨今メディアなどでも大変出演されていて注目を浴びているこの、画家の山口明さんの生の声を2週にわたってお届けできることになりました。現代の絵師と呼ばれる山口明さんを迎えて、前半では自身の制作にまつわるエピソード、そして後半ではこの本展のアートディレクターとの対談もありますが、前半で、もう思いっきりですね、山口明節とも言える、非常にユニークな語り口でご自身の、絵画美術に向き合う体験を話されているので、その前半の部分を、凝縮して2回に分けてお届けしたいと思います。そして山口明さんの、プロフィールをご紹介させていただきます。山口明さんは1969年東京都生まれ、桐生市育ちです。1996年に東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻、修士課程を修了されています。時空が混在し、古今東西様々な事象や風俗が卓越した画力によって描き込まれた都市長官図、合戦図などが代表作となっています。この山口明さんの講演、どういった内容になっているでしょうか。まずは、最初前半の方をお聞きいただけたらと思います。それではどうぞ。
はい、すいません、ご紹介いただきました、山口明と申しまして、あちの、東の方の町外れでちょっと絵を描いております。そうですね、高いとこから失礼して、なかなかすいません、いろいろとご紹介いただいて、よく変な美術史、変な美術史って言われるんですけども、そうですね、一応タイトル変な日本美術史というタイトルで、日本が抜けるだけですごい変な感じになるのがですね、いやでも大体そうですね、不思議ですね、大体皆さんそうおっしゃいますね。変な美術史を見ましたっていうと、そんな変なことは言ってないんだけどもみたいのがありますけども、大体お話、お聞きいただくと分かる通りに、なんて言うんでしょうね、まだ話してないんですけど、なんと申しますか、こう論旨と言いますか、筋立てがですね、大体脇道に基本それまして、で普通の方はもうすぐ大通りに戻ってくるんですけど、私たまにそこからさらに路地曲がっちゃうことがありましてですね、でまた戻ってきたりするんですけども、たまに違う路地を歩いたりですね、意外とですね、絵描くのが一番ウケるんですよ、やっぱりちょっとうまく描けたりするとほうみたいなですね、なんかちょっとプリミティブなその絵を子供の頃描いてた頃のなんか大人がね、あら、あきらちゃん上手ねっていう、あの感じが蘇ってきたりしてですね、いや、 やっぱりいくつになっても嬉しいもんですね、褒められるのは。だんだん褒められなくなってきますんでね、年取りますと、こう昔はちょっとのことで褒めてもらいましてね、大事ですよね。でそういう時に乗った調子のまんま四十まで来るっていう、本当にその通りですね、5つ6つに乗った調子が四十までこう今だいぶね 乗った調子もあの地面に近くなってまして、あと少しでこうハッとついちゃうと思うんですけども、でまあその戻りますと一部二部要はあのこの後あの館長さんじゃな何さんの館長さん監修さん、まあまあその今回の企画してらっしゃる方とお話しして、事前に紙いただきまして、対談内容がですね、本展のテーマは俯瞰、あの見下ろしの構図ですね、俯瞰的視点で描くということがテーマの展覧会です。山口さんはどんな動機で俯瞰図という視点を選ばれたのでしょうか、あるわけです。でこれはあの、ね、第一部で話せっていうあの制作にとっても関わってくるんですね。でそれ話しちゃうと、じゃあ第二部で何話せばいいのかみたいですね、とても困ってるんですね。で質問その2、山口さんはいつ頃から俯瞰図の面白さに気づいたのですか、洛中洛外図の視点などを時代を超えて展開するという発想に至るまでのプロセスをお聞かせくださいと、まあ、それが制作の話なんですね。2部でそれが来ると、じゃあ僕は何を話せばいいのかなというですね、はなはだ悩ましい、でね、ようやく3で、本展鳥の目から世界を見るをご覧になった感想をお話しくださいと、これいいと思うんですね、これいいと思うんですけどね、今ね制作に絡めてそれ言っちゃうこともまあできないというんで、さらにもう一つハリブレッドの、まあということでですね、そこら辺を抜いたこの制作の話をしなきゃいけないというので、どこら辺を話せばいいのかというのがあれですけども、でもやっぱりああいうアールブリュットと昨今は言うらしくて、ちょっと前はあのアウトサイダーアートという呼ばれ方をしたりしてたんですね。アウトサイダーっていうのは何かというと、あのサイダー飲んで類に出らんなかったとかそういうことではなくてですね違う、あの人いつもサイダー飲んでるね、あらよっぽど好きなんだね、アウトサイダー飲んでみたいな申し訳ございません、あのいい加減そろそろ本題に、もう10分こんな話してますんでね、そろそろ戻った方がいいと思うんですけども、まあアウトサイダー何の、要はアウトっていうのはその、まあ、中心あるいは正当なもんがあったとして、あいいんですよそんな急に静まらなくても、どうせまたねくだらない方につなげますんで、まあ、要はちゃんとした美術学校を行って絵を習って得意になってるような、アカデミックを鼻にかけた嫌なやつ、まあ、僕ですね、と違って、まあ、そういうね教育を受けないだとか全く違う動機で、作ってらっしゃる方々ということで、最初そういう名称で出てきて、で、まあ、そういう方でいろいろいるんですけどね、その例えばあのゆとりろなんていうパリの風景描いた洋画家じゃないや、もう洋画家じゃなくて本当にフランスの画家さんなんていうの有名だと思うんですけど、あの人もその一応美術の中で語られますけども、ちょっとね精神病院に入りながら僕はおかしくないっていうのを言いたくて絵描いたよなんていうと、そういうね美術の真ん中にいてもそのアウトサイダー的なことにはなったりとか、で今回の展覧会でも、あ今回の展覧会のこと難しいですね、やってらっしゃる方なんかはあの普段普通のお仕事やってらして休みの日にとか、あるいはちょっと事故にあってそれをきっかけで描き始めるとかですね、いろいろあるようなんですけども、まあまあそういう方がこう思いもかけぬ結構表現を、されて、それがどうも通りっぺんの絵描きが描く絵なんかよりよっぽど面白いし、とっても何か深く考えさせられる、あるいはとってもこう何か喜びに満ちているとかですね、もうそこら辺のやっぱり動機づけのところで、ああいう方たちってどういう動機でやってるのかしら、自分のね小さい頃思いますと、本当に誰に頼まれることもなく学校から帰ってくればお手伝いと宿題もそこそこに、僕は広告の裏紙だったんですね、親が見かねたなんていうんですかね、ノートブックみたいなお絵描き帳みたいなのを買ってくれるんですけど、ああいうのに全く描く気がしないんですね、なんでか分かんないんですけど、なんかそういうあの天の弱遺伝子がどうもあるらしくてですね、さあここで勉強しなさいって買ってくれた机には一切座らずに、まあ、ここは基本物置でしたね、今もそうだ、今もそうなんですよ、あの一応今があって、今にあれあここに、今があると、 今の端っこが僕の机でこう本棚込みでこう結構ねいい板使ってやるんです。でここにテーブルがあって、まあ、ここでご飯とかも食べましょうみたいなテーブルなんですけど、ここが全部物置になってまして、ぐわー、でここもだんだん僕の荷物が出てきて、今4分の3ぐらい僕のもんですね。でここに鉛筆とかこうパソコンで、でご飯大体ここで食べるというですね。まあかみさんがね、普段はもうやっぱり慣れちゃってるんで言わないんですけど、時々こうふと気づいたように、はあ、こんな汚い部屋嫌っていうふうにですね、本当になんて言うんでしょう、あのむしろもっと怒ってくれた方がいいんですよ。もう汚い部屋とか言ってくれればいいんだけども、本当こんな部屋嫌っていう疲れ切ったような顔で言うんですね。こう死んだ目をして言い訳で、本当やっていう、もうそれがちょっと辛いっていうのはありますけども、なんかできないんですよね。いえ、なんかそういうんで最初は広告の裏に書いておったんですけどね、うん、やっぱりあれが一番気楽でよかったですね。で寝っ転がって書くんですね、床に、うん、ここ寝っ転がっちゃってもいいんですけどね。今僕が思ったのは、汚いからってか汚れてるから、ちょっと今寝っ転がるのやめたんじゃなくて、そういう寝っ転がることによって何かこう無垢なものに構わないちょっと純粋なアーティストを演出してると思われるかなっていうのが、あ、いやらしいかなと思って今そのやるのをやめまして、もうすいません、本当にいろんなところがねじくれ曲がっておりまして。でもあれですね、今のそういうんで言うと、あの芸大に昔林武史というですね、東大の人気洋画家がいて書き順すいません、あの先生ってやっぱりもう超売れっ子ですから、もう全然学校なんか来ないらしいんですね、でたまに来た時の、でもそのもうパッションがすごくって、でものすごいいいこうもうオーダーメイドの背広で来るんですって。でそのまんまガッと学生たちの前、ちょっとどいてみなって言ってやって、で絵直してくれるらしいんですけど、乗ってくるとその一丁羅のすごい背広でもう油絵の具とか引きでガーッとかやっちゃうそうなんですね。ここね、こうなんで、ダンダンね、こう、あっみたいな。もうそれ見て学生が、素敵みたいなですね。ついてきます。なんかやっぱりそういうパッションがないですね、昨今の。どうもね、こんなためらってる場合じゃないんですよ。こう、もうその一つとっても、負けてるなってありますけども。まあ、ここにね、寝っ転がって書いているという。これ私山口少年5歳ですね。でここにおやつと牛乳ですね。おやつって言ってもロッテのチョコパイみたいな、チョコパイは買ってもらえなかったですね。富士屋のなんていうんですかね、なんとかパイみたいなね。そうそう、親がやっぱり勤め人でしたんで、なかなかそのショートケーキを作るとかそういうのができなくてですね、既製品が置いてありましたけども、広告の紙こんな大きくないですね、これぐらいとかで、鉛筆で書くことが多かったので、あんまりツルツルしてない方がよくて、今日のね、ボールペンで書かれてる方なんかは逆にこうツルツルがいいということをさっき伺いましたけども、でも確かに僕もボールペンで書くときはツルツルのがいいのかな、あ、違う、よくないんですよ。ツルツルにボールペンで書くと書いたところをこうにこう腕のこうがつきますとこうにじむんですね。でやっぱり乾いた紙の方が吸い込みもよくて、そうか、そこら辺は話が合わないですね、彼と。何さんって言いましたっけね、戸谷さん、あ、戸谷さん同い年なんですよね。そうなんです、もうなんか、他人の気がしないっていうですね。いやー、僕もね、ほら そっち方面だったかもしれないわけじゃないですか。こうやっぱり何と言いますか、そのいろいろ他人には理解されないことがいっぱいあってですね、もうこういう喋り方ですぐ話が横にそれるわけですから、まあ、気が散りやすいわけですね、こういうふうにうちで書いてる分にはいいんですけども、学校で授業を受けてましても、ちょっと窓の外で何かあるとこうハッと向くとかね、あれまだもう中学生になってもそれでしたね、なんか何でしたっけ、木蓮、4月で木蓮が咲いてましてね、ああ綺麗だな、もう授業どっか行っちゃいましてね、国語のあれは関根先生でしたね関根先生、 関根先生がね、優しい先生で、はい、山口前を向こうってこうおっしゃるんですが、はい、すいません、それで、あ、思い出すな、すいません、ちょっと思い出を30秒だけあれは何でしたっけね、森鴎外のあれです、お裁きを子供が嘆願してお父さん救うっていう話であったんですけども、あの中で奉行所でその幼い兄弟姉妹が追加されて、尋問されて、で、まあ、要はお父さんがなんか海鮮の煮かなんかを流したかなんかで罪に問われてるのを、私たち子供を全部打ち首にしてもらって、その彼お父さんを助けてくださいって願い出るっていう話なんですけどもその時にいちいち聞いていくわけですね。お前は死ぬるのかって、で長女と次女ぐらいまではって言うんですけども、割と小さい子供に行った時にこう、お前は死ぬのかって言うと言うらしいんですね。でそれを見てこう奉行所の人が、正直だ、可愛いなって言ったところの描写が、かぶりを振ったってあるんですね。覚えず、かぶりを振った、あ、覚えずは笑った役所の人ですね。かぶりを振った、でこのかぶりを振るって、じゃあ山口君、あ、山口どういう意味かなっていうと、僕はこれ皇帝と捉えちゃったんですね。あの振るですから、まあ普通は横ってことなんですけど、あのなぜかこの内での小槌を振るでこう思っちゃったんですね。そうするとこうですから、あ、うなずいてるんだ、かぶりを振るで、あ、じゃあ死ぬってことをふんって言った、あ、それを勇ましいなと思って、周りの人は覚えず顔をほころばしたのか、それはじゃあ皇帝の意味ですって言ったら、うーん、そうじゃないんだな、かぶりを振るというのは、でも先生振るというのは小槌って言うと、あ、まあそれもあるな、うーん、困ったな、でもこの時はそっちじゃないんだなって言われたのを覚えておりましてね、でこの話をしたからって全然つながんないんですよ、全然つながんない。で思いついたことをとにかく口に出したいっていうね、まあ何と言いますか、あの谷中を歩いているおばさまと近いようなメンタリティ、いや本当にね、うちの母親とかも思ったこと全部口に出ますからね、ちょっとそれに近いものがあるのかもしれないんですけども、まあ、そういうすぐ気が散ってですね、でもそういうものでもいいですし、あと例えば授業であのいろんなことを先生がおっしゃってくださるときに、まあ、その言葉の一個に、ハムラビ法典、ハ、ハムラビ、ハが村で美と、まあ、こうそういうダジャレのレベルですけど、もっとそういうんじゃなくてですね、これはあまりにちょっとね、パーでございますから、もうちょっとこのその物語とか場面が想像できるようなことをパッと出てくると、もうそれでふわっと想像がそっちに持ってかれちゃうんですね。よくあの漫画とかでございますでしょ、こうなんか好きな人のことを考えてたら、道歩きながらもううわーっと、もう結婚して朝お味噌汁が出てくるぞを想像して、いやーんガツンみたいな、ああいう感じを結構地でいく感じですね。もうそれでうわーっと想像して、でハッと戻ってくると、あ、授業がある程度進んでて、なんて言うんでしょうね、もうそれが何回かあるとやっぱり成績っていうのがどんどん下がっていくんですね。いやー、なんこう勉強しない子供でしたんで、であの勉強しなくて、じゃあ成績がバカみたいに悪いかっていうと、バカみたいって失礼ですね、すごく悪いかっていうと、あれなんですね、一番たちの悪い、あの小学校の勉強はまずできるっていう、でそれで割と100点とか取ると、怒られて努力を、あの奮起して努力するっていう習慣ができない、そういう子供になっちゃうんですね。やっぱり失敗は早いうちにした方がいいのか、それかもう失敗しないでいけるぐらいのもう最上級のおつむがあった方がいいのか、もう中間でしたんでね、なまじ努力する習慣がなくて、でさらに妄想癖が加わってくるとですね、もう成績がどんどん落ちていきまして、本当にね、どんどんどんどん学校の勉強についていかれなくなった時と、でこういうことをですね、僕も本当高校ぐらいになってもやっておりまして、やっぱり寝っ転がって書くんですね、はあ、今日もいいことなかったな、数学全然分かんなかった、16歳、5 いやもう全くその、やっぱりね、ミルク飲んでましたからね、もうこういうことでございまして、もうひたすらそういう内発性はあったんですけどね、何でしょう、客観性が全くなかったというか、うーん、あ、でもそうでもないですね、 だんだんそうやって子供の頃は自分が描いてた絵っていうのに何一つ疑いは持たなかったんですけども、だんだんやっぱりこうなんていうんですかね、視認能力が上がってくるというか、視認っていうのはこっちの視認じゃなくてですね、なんていうんですかね、本当に子供の頃は自分が辰野吾太郎の竜を描けばもう鱗の一枚一枚描かれた、すっごい、これは誰が描いたのっていうぐらいのものがこう頭の中で出来上がってるんですけど、だんだんね気づいちゃうわけですね。あ、ここ描けてない、あ、これもダメだ、うわひどいな、でこうねすごいのと比べて、あ、うわ全然ダメっていうような、そういうこう不満が溜まってまいりまして、それでどんどんその描くのにも手が縮こまってくるっていうんですかね、こうどんどん描くスピードが遅くなってきましたね。
さてそろそろお別れの時間です。山口晃さんの講演の様子いかがだったでしょうか。来週も引き続き、この山口晃さんの公開収録後半をお届けしたいと思います。それではお楽しみに。さよなら、浅田渉でした。